君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
どんなに地震で揺れない家を作っても、地盤の液状化で傾けばそれで住めなくなってしまいます。豊橋技術科学大学プレゼンツ、天白の城。今日は地震による液状化のお話。今どこまで分かっているのか、防ぐ方法はあるのか、義歌大建築都市システム学系川村誠先生を訪ねます。
液状化ってよく話は聞くんですけれども、はいはい、でも一体どうしてなるのかとか、よく我々には分からないんですけど、
はいはいはい、
あれは地震が起こると起きるんですよね。
そうですね、地震が起きて、はい、砂の地盤で、その砂の地盤が水をたくさん含んでるっていうような場所で、はい、起きますね、はい、
べちゃべちゃなところで起こるってことです
か。べちゃべちゃということはないですけども、うん、まあ、その地面の中の地下水位が高いっていうか、はい、地表面近くまで、うん、あの水がいっぱいある、うん、地盤の中で起きるということですね、はい、
この間の地震なんかでもテレビで映像を見てますと、はいはいはい、住宅街で発生するとかね、はいはいはい、そういうのを聞きますけれども。
そうですね、ですから、まあ、あの千葉の浦安のあたりですと、やはり、まあ、あの、まあ、埋め立てて地盤を作ったような、海をですね、埋め立てて地盤を作ったようなところですから、はい、まあ、あの地下水位が高くて、うん、あの地表面近くにあのまであの水がいっぱいあるという地盤なので、うん、まあ、液状化を起こしやすいという地盤ですね、はい、
液状化ですんで、
はい、
液みたいに地面がなるということ、
は
い、
そうですね、何も地震が起きてないときは、はい、あの要するに砂の粒と粒ががっちりスクラムを組んで、うん、固い固体になってるんですけども、
やっぱりべちゃべちゃじゃなくて、ちゃんとした土地
で、だって家が建ってたりして、
そうですよね、
その上にちゃんと重たいもの
は
乗って
建
てませんですね、ですからちゃんとその砂粒がスクラムを組んで、あの重たいものを頑張って支えてるんですけども、はい、そのグラグラっと揺すられるとですね、うん、まあ、スクラムは組んでるんですけども、スクラムとスクラムの間にある水がですね、はい、ぐっと圧力が大きくなってですね、スクラムをボーンと飛ばしてしまうんですね。そうすると砂粒は水の中にバラバラに浮いているような状態になりますので、
水が他からやってくるわけじゃない、
わけではなくて、うん、そのスクラムを組んでいるその砂粒の周りにある水がの圧力が上がるんですね、うん、そうするとそのスクラムを崩してしまって、はい、そうするともう一つ一つの粒はバラバラになってしまうので、重いものを支えることができなくなるんですね。そうするとお家がこう沈んでいってしまうと、沈下しちゃうと。
土の粒子に手足があるわけではないので、
ないんですけども、そうやってお互いにその、あの力を伝え合って、うん、あの頑張ってあの上からの重い荷重を支えてるんですけども、はい、その粒の間にある水の圧力がぐっと上がると、その粒同士の力の伝達がなくなっちゃうんです。
間に水が入る、
はい、極端に言うとですね、極端にやってバラバラになってしまうという考え。もうそうするとドロドロの水の中に砂粒があるという、そういう形になって、まあ、あのそういう重たいものを支える力がなくなってしまう。
土だったものが液みたい、
そうですね、
柔らかなものにな
ってしまう。そういう揺すられて水圧が上がった状態では液みたいになる。それでまた揺れが止まって、はい、水が噴出し終わるとまたあの元のように、あの元の圧力に水の圧力が戻りますので、砂粒同士は、まあ、またあの がっちりスクラムを組むことができると。
あ、元に戻るんですね。
戻るですね。です、ですからまたそのいつまでももうちはずっと沈んでいくわけじゃなくて、うん、また地震が終わったら、まあ、ある程度沈んだ状態で止まっていく。ただまあ その時に家が傾いたりね、何十センチもその玄関が地下の中に入ってしまうと、まあ、使えなくなってしまいますけども。
ああ、そういうことですね、
はい、
でもテレビの映像なんか見てますと、はい、水がこうジャーッと出てたりとか、はい、あれはもう土ではなくて水ですよね。
そうですね。そのだから圧力が大きくなってますから、普段だったらそんな、はい、その地表に吹き出すってことはないわけですけども、うん、圧力が上がった水ですので地表に吹き出してくると。
あれもあの土の粒子の間にあった水たちなんですか。
そうですね、地下水ですね、はいはい、
あ、地下水っていうと岩盤と岩盤の間流れてるような。
そうでもなくて、そういうのもあるんですけども、う
ん、
そういう、砂のような層ですと、うん、あの砂と砂 あの粒の間を流れてるという水。
流れてるイメージが今の話にはないですけどね、スクラムとスクラムの間の水ですよね。
ただ耐水してる場合もありますし、うん、それからやはりその季節によってやっぱり川の水位が上がると、うん、川の方から宅地の方へですね、うん、水が流れていくと、うん、ということもあるわけです。ですから豊橋なんかも場所によってはそういう地下水を利用して、うん、水道水使ってるところもあります。
あ、聞きますね。じゃあ地下水がよく出るところっていうのは幸せなところでもあり、ちょっとじゃあ液状化が心配なところでもある。
ただその、うん、液状化が心配があるのは水があるというだけじゃなくて、もう一つその、地盤がですね、まあ、柔らかいっていうかまだできたばっかりっていうのは新しい比較的ね、うん、千年とか何千年という間にできた地盤。
何千年で新しいんですか。
地質学的に言うと、まあ
埋め立て地とかそういう意味ではなくて、
まあ、でそこの中でも特にね、埋め立て、さっき言いましたような、うん、浦安の埋め立て地だとか、はい、そういうところはもう本当は100年200年のオーダーですから、うん、そういうところは特に起きやすいし、今回の被害を東日本の地震のですね、関東の被害、液状化被害を見ててもやっぱりそういう、前稼働のところを埋めただとか、ため池を埋めただとか、そういう海辺のところを、まあ、埋めただとか、そういう、まあ、本当に新しい地盤のところの液状化被害特にひどいですね。ですからそういう水があるということと、まあ、ここ100年200年で作られた地盤で、しかもですね、もう一つあるのは土にはいろんな種類の土がありまして、海岸に行かれた時の砂みたいなのと、それからどうかな、まあ、粘土細工というのは今あんまりしないのかもしれませんけど、うん、まあ、粘土でこういろんな形を作れるような、はい、細かい粒の、土があるんですけども、はい、でどちらかというとそういう粘土細工ができるような土よりは海辺にあるような砂粒の方が、うん、そういう液状化を起こしやすいんです。
あ、じゃあ焼き物の産地なんかは安心ですね。
だから特にだから海底の砂を使って埋め立てたような地盤というのは、うん、非常にその液状化を起こしやすい、
そのちょうど海にあるような砂粒を使った地盤というと、
そうで新しくこう埋め立てたような地盤というのが一番起こしやすいので、まあ、今回 その千葉県のですね、当時の被害というのはそういう地盤で、で、まあ、被害起きてないところもあるんですけども、うん、そういうところはやっぱりそうやって造成した地盤をね、まあ、いろいろ地盤を改良して硬くして液状化 しづらいようにしてあったところはやっぱり被害にあった。
たまたまじゃないんですね。
たまたまじゃないですね。
液状化を想定して
そうです、ね、
ちゃんと作られたっていうところもあるわけなんですね。じゃあ液状化っていうのは防げるんですか。
そうですね、液状化対策っていうのはいろいろありました。ただ非常にお金がかかるので、はい、それをやるかどうかっていうところが ありますけども、それでこの辺は非常に難しい問題があって、今裁判になったりして、その例えばね、住宅地を売った時に、うん、液状化が起きるってことを分かってたんじゃないよという話もあるわけですね。
自然災害ってわからないですよね。
だからそこが非常に難しいところで、うん、本当に専門家を見たら分かったんじゃないかと、そういうところがあるので、我々にとっては非常にその一生懸命学会では言っているんですけども、こういう地盤液状化しやすいってことは言ってるんですけども、うん、それが実際にその住宅地のね、売買っていうんですか、はい、そういう売ったり買ったりするところではまだ反映されてないですけど、まあ、もう時間の問題で、そこも考慮にしてやる。
できるだけ液状化を防ぐこう人類が考えた方法っていうのはいろいろ手法はあるわけです
か？ありますね、はい、ざっくり言うとですね、まあ、2つでしょうかね。1つは地盤を固くする。
それタンタンタンタン
タンタンと。ですから振動を加えてですね、砂、まあ、緩い地盤が密度が小さい地盤がですね、隙間が大きい地盤が液状化を起こしやすいので、はい、振動を加えて、おっしゃったように、まあ、叩くったり、まあ、棒を入れてそれを振動させたりして、はい、密度を高くしてやる、そうすると硬い地盤になる、うん、それかもう強制的に何かセメントミルクのようなものを入れて、はい、地盤を固めてしまうという、そういうやり方と、もう一つはですね、今砂粒の間に水がの圧力が上がるということですから、うん、その、圧力が上がらないように、なんですかね、井戸のようなものを掘ってやって、
はい、水を抜いてやる、
そうです、ドレーンっていうんですけど、そのドレーンを何か所かに設けてやると、
かなり抜くわけですね。
その上がり水圧が上がりづらくしてやる。
もし地震が来てもそのドレーンに水が逃げてくれる。
そういうことですね。そういうことですね。
じゃあそのドレーンの先から水がピュー
と、ね。そうそういうことです。まあそんなに実際はそんなに水はたくさん動かないと思うんですけども。
ああなるほど、
はい。実際に重要な構造物はそういうことをやってるわけですね。
液状化の研究っていうのは昔からあるわけですか？はい、
そうですね、ですから1960年の、まあ、ぐらいのですね、はい、新潟地震というところで、はい、その液状化現象っていうのが、まあ、そういう今言ったような砂の地盤で起きるということは分かってきて、まあ、それ以来研究されてきている。
それまでは液状化っていうのはなかったんですか？
液状化がなかったわけじゃなくて、そういうなんて言うんでしょうか、まあ、現象は当然あったわけですけども、それがまだ研究の対象というかところまで至ってなかったということと、まあ、その地震でいろいろ大きなその橋だとかアパートだとかそういう構造物が壊れるたもんですから、それで、まあ特にこれはどういう問題なんだろうかということで研究が盛んになったということです。
それより前の地震ではアパートが倒れたりとかそういうことは、
研究の対象にはまだなってなかったんですね、はい、
60年代
ぐらいから
高度経済成長の頃
そうですね、まさにそうです。はい、
やっぱり大きな建物ができたとかそういう
できたとか、そうですね、それとか、まあ、そのいろんな地中にその水道管だとか下水管だとか、はい、そういう埋設管を埋める都市生活するようになってきて、はい、そういうものが大きな被害を受けるようになったということもありますね。
現代のライフスタイルになると、はいはい、液状化での被害っていうのが、
まあ、だんだんクローズアップされてきてるということだと思いますね。
昔の日本人の生活だと
ちょっとめちゃめちゃしちゃったなっていう、それまではそのどちらかというとその揺れでねお家が潰れちゃうということが、はい、もうそっちが大きな問題、地震の問題でしたから、うん、まあ、それまでちょっと家が傾くだとかね、ちょっと沈むとか、そう、まあ、壊れてなくて人が死んでなければ、うん、まあ、それほど第一次義的なその研究の対象だったわけではない。
なるほど、
はい、ただまあ、うんうん、そういうことが起きるんだからなんかよくわからないなって、だからそこでまあ科学的な研究っていうんですかね、その頃からこう、砂のそういう水をいっぱい含んだ砂のですね、動的試験っていうのを、まあ、実験なんかやりだしたんですね、はい、
先生はいつ頃から液状化現象の研究をして
る？液状化はですね、まあ、ただ私は携わったのは70年代からですので、 ので、まあ、割と早い時期だと思いますが、
はい、技科大ができる前から、
そうですね、そうですね、ですからまあ、技科大作るちょっと前からそういう関係。
技科大先生も長いんですか？
長いですね、私は30年ぐらいいますね。30年以上いますけど。
じゃあもうできた頃にいらっしゃった。
そうですね、修士に学生さんが進むということで人手が足りないということでこう言って言われてきたんですけどでずっともう、いますけど
若い研究者の頃から、
そうですね、ちょっとその割にあまり貢献してないから。
いえ本当に比較的新しい研究でこの30年間で、
そうですね、
全然状況も違ってきたんじゃないですかね。
はい、ですからいろんなことをさせて、その分野ではさせていただいたんじゃないかと思います。はい、
でもそういった地震の現象が研究対象だと被災地に出かけたりとか、危険なところに出かけることも多いじゃないですか。
そうですね、私は2009年でスマトラ、津波があった大地震ではないですけど、インドネシアスマトラ島とも地震がたくさんあるところでして、はい、2009年にも大きな地震がありまして、その地震発生したあと1週間ぐらい後に行ったんですけども、スマトラの中央部のパダンという大きな都市、中心都市なんですけども、そこでやっぱホテルとか学校とかですね、大きな建物がたくさん壊れまして、で、まあ、そういうところで調査するものですから、宿舎がどうしても、まあ、一部その、まあ、地震でですね、損壊しているようなところもですね、まあ、非常に危険なんですけども、まあ、
そうか、宿泊するところも壊れてるわけです
ね。で、まあ、ですから、まあ、その危険かどうか、立ち入っていいか建物かどうかというのは全部その調べて貼り紙するんですけど、まあ、まあ特別に許可されて、
研究のためで、
研究のためじゃなくて、まあそこは一応安全だということでやったんですが、やっぱり余震が来て怖かったですね。
そう、1週間じゃまだ揺れますよね。
そうですね、そうですね、
しかも不安定な宿舎で、
そうですね、次の日は変わったんですかね。まあ、
はい、はい、もう先生偉くなったので自ら外国に行くことはないかもしれませんけど、
いえいえ、まあ、たまたまその時はその一緒に研究やってた留学生の人が、はい、そこの出身だったので、あ、まあ、
行ってみるか、
行かざるを得ないだろうということで、ちょうどそういう地震の被害の問題をやってましたので、はい、
ヘルメットかぶって、
そうですね、
はい、ですよね、はい、はい、川村先生、今日液状化のお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
はい、どうも。
天白の城、今日から使いたい技科大業界用語のコーナー
恒例、今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に行くともう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナーです。さて今日お話を聞きました川村先生の業界用語は、
工学的判断。私の専門分野です土木工学ではですね、橋とかトンネルっていう、まあ、大きな構造物を作るわけですけども、それを、まあ、自然界の中で作りますので、大変難しいという問題があります。で、特に地盤がどれぐらいの強さを持っているかとか、ということについてはですね、非常に科学が進んだ現代においても非常に予測が難しい問題です。ですからコンピューターを使ってですね、いろんな理論計算はできるんですけども、その答え通りに実際、自然が動くかっていうと、それはなかなか難しくて、 やっぱりいろんな実験を現地でやってみたり、やっぱり先輩がやった経験ですとか、まあ、お金がどれくらいかかるかとか、環境的にどれぐらいの影響を与えるかと、そういういろんなことをですね、判断、総合的に判断して、まあ、設計をやっていると。で、そういう、まあ、総合的に判断することを工学的判断と言います。
ただいま技科大では来年度の学生3年次学生の願書を受付中です。こないだ入学式やったばかりなのにとお思いでしょうが、今回の願書受付はピカピカの1年生としての出願ではなくて、主に高等専門学校高専卒業生技科大3年生としての編入のパターンでのものになります。技科大はもともと30年ちょっと昔、高専を卒業する生徒たちがそのまま就職するんじゃなくて、もっと高度な勉強がしたいという場合の受け皿として生まれた大学ですので、今でも技科大生の9割ぐらいは3年生からの編入生なんです。技科大3年次編入のための願書受付は来週木曜日まで、5月16日まで。特別推薦入試と推薦入試、学力入試、留学生入試、社会人入試とかあって、特別推薦入試は面接が来月頭頃あって、推薦入試は書類選考、学力入試などは7月6日にあります。入学試験も成績がいいと入学料などが免除されたりします。理科大の入学料今28万2000円ですからね、頑張ってください。詳しくは技科大ホームページご覧ください。
テンパクのしろ技科大。
これからは理系の学生だって英語ができなきゃダメダメ。論文は英語で書くのよ。世界中の人たちが見るんだし。ええ、世界の人たちはそんなに英語が得意なのか。日本語も英語も世界の人たちにとっては一同じ英語に過ぎないんじゃないのか。違うんです、やっぱり英語なんです。でもなんです。次週5月18日の天白の城は英語を話すお話、文法や発音をしっかり教えてくれる理科大加藤美穂子先生が文法や発音について衝撃発言、お楽しみに。